マタイによる福音書16章13節から。イエスはフィリポ・カイサリア地方に行ったとき、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた、それではあなた方は私を何者だと言うのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった、シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。それからイエスはご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命じられた。この主の日の礼拝の説教題、教会を建てるは、マタイによる福音書16章18節から与えられました。新共同訳新約聖書の31ページになります。16章18節にはこう記されています。あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。イエス様は岩を意味するペトロの上に教会を建てると言われます。私たちはこの主の日に礼拝を守るために教会に集められました。私たちは教会がその上に立っている岩の上に来たのです。それはどんな悩みや課題に直面していたとしても倒れることのない岩です。それでは岩は何を意味しているのでしょうか。それはイエス様のあなた方は私を何者だというのかとの問いかけに、ペトロがあなたはメシア、生ける神の子ですと答えた信仰の告白です。イエス様こそがメシア、救い主、神様の一人も、子なる神様であられると、信仰を告白することこそが、教会の立つ岩なのです。どんな悩みや課題にも耐える、揺らぐことのない岩であり、土台なのです。この主の日の礼拝に与えられましたマタイによる福音書16章13節以下をご覧ください。16章13節でイエス様は弟子たちのイエス様と弟子たちの一行はフィリポ・カイサリアに行かれ、弟子たちに人々は人の子のことを何者だと言っているかと問いかけられます。フィリポ・カイサリアはガリラヤ湖から北に40キロほどのところにあるヨルダン川の水源近くにある町です。泉が湧き出る洞窟があり、聖なる場所とされていたため、 ギリシャの牧羊神、上半身が人間で下半身が羊という牧羊神パンの名前を取り、パネアスと名付けられ、避暑地としても知られていました。実は現在も避暑地として知られています。ところがローマ皇帝アウグストゥスがヘロデ大王にこの町を与え、後にヘロデの息子フィリポが町を再建した時にフィリポ・カイサリアと名付けました。自分の名前であるフィリポと皇帝の称号であるカエサルの町というような意味です。パレスチナの北の外れにある辺境の町で異教徒が多く住む異教の地でした。イエス様はエルサレムに向かわれる前にこの辺境の町に弟子たちと行かれます。多くの人たちに取り囲まれることのない町で弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかと問いかけられました。人の子はイエス様がご自分を指して用いられる呼び名ですから、イエス様は人々が自分のことを何と言っているのかと聞かれたのです。14節で弟子たちは、洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます、他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいますと答えます。3人の人物ともに当時のイスラエルで多くの人から尊敬されており、特にエリアは世の終わりが来る前に再びやってくると信じられていました。当然のように予想された答えであったとは言えますが、もちろん正解ではありません。そこで15節でイエス様は弟子たちに、それではあなた方は私を何者だというのかと問いかけられます。すると16節でシモン・ペトロがイエス様に、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えます。正解を答えたペトロにイエス様は17節から19節でこう言われます。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる、あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。シモン・バルヨナはイエス様も日常的に話しておられたアラム語でヨナの息子という意味ですが、イエス様はペトロをそう呼ばれてから、あなたは幸いだと言われます。そしてあなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てると言われます。イエス様の問いとペトロの答えは、岩の上に教会を建てることへと展開するのです。18節でイエス様は、教会には黄泉の力もこれに対抗できないと言われます。あなた方は私を何者だというのかとのイエス様の問いに、メシア、生ける神の子ですと答えるとき、黄泉の力も対抗できない力が発揮されます。黄泉の力は元のギリシャ語では黄泉のいくつもの門という意味で、 その門を通って死の支配が黄泉から吹き出しているというのです。人生に疲れてしまい、もういいやという思いにとらわれてしまうのは、私たちにとっても身近な経験です。しかしイエス様は、私の教会を建てると言われた教会は死に打ち勝っています。イエス様が建てられる教会は、教会に連なる私たち聖霊なる神様の力によって、生きる意味、生きる目的、生きる喜び、生きる力へとつなげます。そこでは父子聖霊なる神様を礼拝する行動の礼拝が守られ、父子聖霊なる神様の愛の交わりを映し出す聖との交わりが打ち立てられるからです。そして神様との関係を自分から破り、神様から離れてしまう罪が許され、罪の生み出す死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出されるのです。聖霊なる神様の道からによって、私たちは罪の生み出す死と滅びに打ち勝つものとされるのです。イエス様はメシア、生ける神の子ですと答えするペトロに、19節で、私はあなたに天の国の鍵を授けると告げられます。さらには、あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる、あなたが地上で解くことは天上でも解かれると告げられるのです。ここで言われるつなぐは、罪を罪のままにしておくことです。それに対して解くは、罪を許すことです。神様から離れてしまう罪には無自覚であったとしても、その罪が引き起こすさまざまな具体的な罪は、罪を自覚できる人にとっては苦しいもので、良心の呵責にも悩みます。罪があらわになると笑われてしまう場合もあり、立場を失ってしまうこともあるでしょう。ですから罪は人間を不安にさせます。本当の安心を失わせます。死に打ち勝つことも重大ですが、罪を許され罪に勝つことも、私たちの人生にとって本当に重大である。罪が許されず人が平安であることはできません。罪を許され罪に勝つには、イエス様はメシア、生ける神の子ですとの信仰を告白するしかありません。私たちがイエス様にそう告白するときに、私たちの罪は許され、死に打ち勝つ体のよみがえりと永遠の命に至る道が開かれるのです。皇帝礼拝が行われている異教の地フィリポ・カイサリアで、イエス様は、あなた方は私を何者だと言うのかと弟子たちに問いかけられました。神様以外のものに心を奪われている地にあっても、イエス様の問いかけに、イエス様はメシア、生ける神の子ですと信仰を告白する人には救いが開かれます。人がイエス様はメシア、生ける神の子ですと告白するときに、神様はそう告白する人々を用いて、その地に教会を建て、神様の御国に至る門を開かれるのです。 徒信条は聖霊を信ずに続いて聖なる行動の教会を信ずと信仰を言い表します。教会はしばしば混乱しつまずきを与えます。教会によって傷つき悩んでいる人もいます。教会の中での耐え難い経験によって所属する教会を変える人もいるでしょう。教会での悩みはたまらないもので、この世の悩み以上に魂を深く傷つけます。しかしどんな場合でも教会を信ずとの信仰を失ってはなりません。その信仰を失ってキリスト者であり続けることはできません。キリスト者であることは教会につながる教会人であることです。しかし現にある不完全で欠けの多い教会の中にあって、どうして教会を信ずとの信仰を告白することができるでしょうか。それは父子聖霊なる神様を信頼しているからです。教会に連なる民は父なる神様の選びと主イエス・キリストの十字架の上での罪のあがない、聖霊なる神様の導きによって召された主の民です。使徒信条は聖霊を信ずに続けて教会を信ずと告白し、教会と聖霊なる神様との結びつきを強調しています。教会を教会として召し集め形作られ導いておられるのは聖霊なる神様であられるのです。使徒信条は教会を教会としている、まことの教会の印を聖なる行動の教会と言いました。この教会は単数形で記されていますから、一つなる教会という印も案に含まれていると言えるでしょう。教会の印、その本質は一つにして聖なる行動の教会なのです。教会が聖なる教会であるのは教会自体が聖であるのではなく、教会が聖なる神様ご自身にその存在の根拠があるからです。神様と神様の御国が聖であられるからこそ教会が聖であるのです。教会は神様が作られ、あがなわれ、選ばれ、召し集められた神様のものです。聖書から聞く神様の御言葉と聖霊天を中心とする行動の礼拝は教会が聖なるものである根拠が神様にあることを明らかにします。聖書の御言葉に聞き聖霊天に生かされることで教会は聖なる教会として常に改革されるのです。行動のは普遍的という意味です。行動の教会は時間や空間の隔てを超えます。そして人間の作り出すあらゆる差別を超えます。その根拠はヒューマニズムではなく父子聖霊なる神様の愛の交わりがどこまでいつまでも全ての人に開かれているからです。行動の教会の広がりはその伝道の働きの普遍性に現れているのです。また教会が 聖徒の交わりであるのは、信仰者自身が聖であるからではなく、いかに賭けの多いものであっても、キリスト者がキリストのものとされているからです。主のものとされ、信じ、祈り、礼拝するものとされているがゆえに、聖徒なのです。聖徒の交わりは、聖なるものとの交わりと訳すこともできます。聖なるものの中心には、十字架の上で裂かれた主の御体と流された血潮を現に表す聖餐に預かることがあります。私たちは聖餐に預かりながら、聖徒の交わりを信ずと告白し続けるのです。お祈りをいたします。父、高聖霊なる神様、尊い皆を心から褒めたたえます。イエス様こそがメシア救い主、神様の一人、子なる神様であられると信仰を告白するこそことこそが教会の立つ岩である土台です。どうぞ私たち神様との関係を自ら破り、神様から離れてしまう罪が許され、罪の生み出す死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出してください。聖霊なる神様の御力によって、罪の生み出す死と滅びに打ち勝つものとしてください。イエス様は、メシア、生ける神の子ですと信仰を告白する私たち。教会を建て、神様の御国に至る門を、至る門が開かれるために、用いてください。聖なるものの中心にある十字架の上で裂かれた主の御体と流された血潮を現に表す聖餐に預かり、聖なる行動の教会、聖徒の交わりを信ずと告白し続けるものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。